はい、ということで失敗の科学の2回目の音声ですけれども、例によってですねすごくたくさん、細かく例が書かれているんですけども、非常に読みやすくて分かりやすい内容でいいなと思います。で、この本の中で、軽い手術のはずなのに麻酔で亡くなってしまった37歳の女性の話と、飛行機で車輪が出たかどうかのランプが、ちゃんとつかなくて、わからないわからないって言ってるうちに燃料切れで突っ込んでしまったデルタ航空ですかねの話が、一緒に書かれていました。どこら辺かな、まだ全体の最初の 11% ぐらいのとこなんで最初の方だと思います。でこれについてですね、非常に丁寧に書かれていて、あ、なるほどと思ったんですけども、麻酔の問題で、患者が死んでしまった、外科医も、燃料切れで墜落してしまった機長も言っているというか、客観的に見て言えることっていうのは、時間の感覚がおかしくなっちゃってるってことを言っています。要は一瞬で起こっちゃったように当事者たちは感じているということなんです。これはどういうことかというと、この本に書かれていることだと、危機に瀕してですね、あまりに集中するがゆえに時間の感覚がおかしくなっちゃってたと。だから、飛行機の場合、副機長がずっと燃料なくなりますよ、燃料なくなりますよってずっと言っているのに、機長は まず聞いていないと。で、気がついた時には燃料が空になっている、なんでだって言って突っ込んだというふうに記録には残っているし、実際生き残った機長がに、調査でインタビューしたところ、気がついたら一瞬で燃料がなくなってたと、おそらく燃料漏れがあったに違いないと証言しているわけですね。実際には燃料漏れなど起こっていなかったし、上空を旋回してて当然のように、燃料がなくなったということなんですよね。これ要はですね、集中力って怖いなってことなんですよね。から、まずそれを頭に入れなくてはいけない。人間って危機に瀕した時にバカ力を出せるっていうのはね、知ってると思うんですけども、そのバカ力がおかしな方向に行くこともあるんだということを、我々はこの2つの事象から知らなくてはいけないということですよね。あと、上司がパニックになってしまった時に、部下がそれを、いさめるのが非常に難しいという話も書かれています。例えば麻酔の件に関してはですね、もうやばいなと思った看護師が、気管を切る、要はですね、これはどういう事件かっていうとですね、簡単な外科手術のために麻酔をかけたら、気道が塞がってしまって呼吸停止をしてしまったんですね、患者が。で、挿管しようと思ったんだけど管も入らない、だから管も入らないぐらい気道が狭まっちゃったわけですよね。でこれもどうなるかって言ったら、もう気管切るしかないじゃないですか。で看護師は気管を切るためのキットを持っていて、気管切るキット持ってきましたよって言ってるのに、主治医たちが聞かない。で看護師も、私が言っていいのかなっていう感じで言えなかったということです。で8分が経過してしまって脳死状態になったと。飛行機の件に関しては、燃料がなくなってますよってずっと機長に対して副機長が言っているんだけれども、やっぱ最初は、やんわりとしか言っていないということなんですよね。でこれはね、本当にあると思うんですよね、上下関係で。アメリカ人でさえもそうなんだから、日本人は言わんやですよね。ですから、その何て言うんだろう、こういう結構命に関連する仕事、飛行機もそうですよね、飛行機の操縦も命に関連する、職場においては、そのどうやってヒエラルキーを薄めていくのかということが大事になってきますよね。要は指示系統としてはヒエラルキーは必要ですよね。みんな横並びだったら、じゃあ誰が決断するのかっていうのが難しくなってしまうので、やっぱり機長、あと担当医が、権力を持つべきなんですけども、危機が起こった時に他の人から意見をどう出していくのかっていうのを薄められるかどうかが課題だよねということが書かれています。もうたった数ページなのにこれだけの深い 学びをいただけるので非常にいい本だなというふうに思ったし、自分もあのなんか失敗した時に異様な集中力を発揮したことを体を持って経験しているので、あのちょっと怖いなと思いました。たまたま自分はあのものすごい集中力発揮した結果うまくいったんですけども、それは多分たまたまうまくいっただけなんだと思うんですよね。あとは自分が危機だと思ってただけで、多分そんな大した危機じゃなかったんじゃないかと思いますが、やっぱり命を預かる現場ではそれがねうまくいかない時もあると思うので、ここについて考えていかなくちゃいけないんじゃないかなと思いました。以上です。